はい、じゃあ生涯現役塾の、第1回目2月20日の東京の部の2人目のフルコースさんですね。じゃあ M さん、女性でね、お願いしたいと思います。 M さんとも結構ご縁があって、
最初にしたのは
15年、もっと前かな、15年ぐらい前ですかね。
それぐらいですね。
ね、まあいろいろリーダーやっておられたりしてて、うん、M さんは、まあ、今仕事をお持ちになりながら、今ちょっととりあえず、まあ、できたら独立したいお気持ちですかね。
そうですね。
で、まあ最終的にはコーチコンサルをやりたいということでしたね、うん、先ほど話したと、まあ、できたら3000人ぐらいクライアントいて、うん、メンターもいて、仲間もいてっていう世界でやりたいけど、まあ、今のところ資金もそう終わりにないってこともね聞いてるので、じゃあまず商売の基礎を稼ぐ力をつけるためにネット物販いいんじゃないかって話してて、それでその話ってのはつい最近ですよね、数日前ですけど、もうすでになんか実績出たんですね。
そうですね、あの先回復第1回目があるので、うん、まあ、利益率がどうとかじゃなくて、うん、1回それで回してみて、うん、その体験を持って今日参加した実りがあるのかなと思って、
うん、はい、
それで昨日そうですね、夕方5時ぐらいに、まあ、ある書籍を、はい、中古品なんですけど出して、はい、で、まあ、30分以内ぐらいに、はい、まあ、1つ取引が、まあ、成立して、
これでネット物販チャレンジしてる仲間が多いんですけど、多分その成功したポイントみたいなのがね、もしあればみんな聞きたいと思うんだけど。
そうですね、成功したポイント、まあ、同じ本のタイトルで売れてるのを見せたので、どれぐらいの金額で売れてるのか見て、で、まあ、その時より時間が経ってるので、それよりちょっと安い金額にしました。
あ、ほら、さっき聞いた話だと、
あ、でも定価よりは高いです。
でしょ、うん、定価で1100円ぐらいなのに、ネットで1700円ぐらいで出して、1770円で売って、30分で売れたでしょ。
そうです、30分で売れました。
で、中古でしか扱えないレア品かと思ったら、うん、普通に本屋で買える本なんでしょ。
そうですね、本屋さんで買える。
これ結構驚いたんですけど、だから本屋に行きゃ1100円で買えるのに、わざわざメルカリで1770円で買うというのに、何か知恵を使ったんじゃないかと思いますけど。
そうですね、知恵使った、まあそうね、知恵を使ったといえば、まあちょっとタイトルの付け方もそうですし、あとちょっと
これ本のタイトル言えないんですか。
そうですね、ちょっと
今本当に言えないかもちょっと気になるけどまあまあそれはいいでしょ
う。そうですね、あとはそのすでに売っている方、私よりもうちょっと高い値段私の方を売ってらっしゃる方がいたので、それはちょっと見ました。見てこんなことを言ったら、その人は1800円とか私よりちょっと高く、
本屋で1100円で買えるにかかわらず、なんか初版本とかいうのがあって高く売ってるわけじゃないですか。
それはありました、それはあります。
あ、初版本だから1800円、これはありますよね。
そうですね、
で、あの M さんのも初版本、
初版本です、もちろん。
で、それを書きました、
書きました、
これは初版本ですか。
そうです、書きました。
それが高く売れる原因か、初版本は価値がありますから、
ね、そうですね、だからそこが良かったのかも
しれない。今はすでにもう初版じゃないでしょ。
多分もうもちろんそうだと思います。
そこは特に書かなかった、
それは特に書かなかったですね。
書く手はあるんだけどね。
そうです、
今本屋に行くと、第3版の何冊になってるけど、私が出してるのは初版で価値が違いますよと言えば、これで高く買う人いる
よね。そこは PR しなかったですけど、まあ、言葉としてあの入荷困難と書きました。
入荷困難、
もちろん初版なので、もうすでに販売されて、
あ、そういう意味、
そういう意味で書きました、
ね、初版だから入荷困難、うん、とか不可能でしょ。
不可能ですね。そうですね、でもたまに Amazon とか見てると、これは何版ですって書いてる人とかもいらっしゃったりするので、中古品とかでも、そういうのはちょっと残ってるかもしれない。
多分そう書くなら入手困難の方がいい。
そうです、入手困難で、ごめんなさい、
あ、と書いたわけですね。あ、なるほど、なるほど。あ、それはちょっと聞いた可能性がありますね。
はい、あと、早く実績出したいというのがあったので、即購入 OK っていうのを書きました。価格交渉なしというか。
あ、価格交渉なしで、即購入 OK と書いた。あ、なるほど。そしたら交渉がなかったわけだ。
そうですね。で、その後取引で最初に、メッセージくださった人は、その人は早く手に入れたかったみたいで、どれぐらいで送ってくれますかっていうことだった。 ったので、
クイックレスポンスか。
そうですね。でしたので、まあ、あの明日発送しますって言ったらちょっともうそれじゃ遅いって言って交換取引やめますっていうことだったんです。でその後にまた10分後ぐらいしてまた別の方がオファーしてくださって、購入 OK ですかっていうので購入 OK ですっていうこと でそこで1回目の取引が。
なるほどね、うん、そうしたらもし仮に即日発送って書いてれば、
は
い、
そうですね、
最初の人は決まってもらっちゃう。
そうですね。
だやっぱりクイックレスポンスを歌うことも売れ行きで関係ありますね。
ありますね。
あ、
うん、でしたね。その前のコメントを見ててさらに購入できますかって言ってくださったので、だからこれは、
うんうんうん、最初の人、
ね、
2人の人、
そうですね、最初の方が早く送ってほしいっていうことに対しての、うんうん、私が翌日あの発送しますっていうのを見て、うん、でその人は遅いからやめたっていう履歴を見て、うん、それでまたオファーしてくださったので、
あ、
2人目の方、うん、だからこれを早くしたらその人にとってサービスだなと思ったので、うん、商売が成立してからコメント欄で、あの今日これから発送準備してもうポストインしますからって、
あ、もう次の人には即日でやってやるから。
しました。そしたら迅速な対応ありがとうございます。メッセージいただいたので、まあ、ファン1みたいな感じです。
早いっていうのは、
だから早いっていうのはすごいサービスなんだなっていう感じ
です。そうそうそう、その通りその通り、そうなんですよね。うん、で初版をアピールするのと、だからその値段交渉なしに即売りっていう、まあ、言い方をすると値引きがなくて売れるという、はい、これは一個知恵でしょうね。
だからこういう形でメルカリってあの今までヤフオクでは売ったことあるんですけ
ど、うん、ヤフオクでどれぐらいのものを売ったことあるか。
ヤフオクで一番高いので2万7千でしょうか。
2万7千のもの、はい、で全部でいくつ売ってきましたヤフオク
で。全部で
4点、
はい、
合計では
合計で、7万7千ぐらい。
7万7千ぐらいね、はい。だからまあ、まあまあの経験者ですよね、4つ売ってれば、
ね、ただメルカリで売るのは初めてだったんで、
ヤフオクとメルカリ両方やってみて、はい、その違いってどこが多かったですか、
は
い、
メルカリはその相手からのやり取りが発生するところですかね、コメントが来て、商談が成立するまで、なのでそこに対しても早いやっぱレスポンスするっていうことが大事なんだなと思いました。なるほど。
まあヤフオクでもできなくはなくて、途中で聞いてきたりする、答えてたりしますけど、でもメルカリの方がコミュニケーションは盛んですよね。
盛んなんだなっていうことが分かります。
もともとそういうカルチャーですよね。いろいろどんどんいろいろ聞いてきたりするのがありで、そのやり取りがあって、30分の間で結構やり取りがあったんですよ。
30分の間でだから最初の方と、まあ、2往復、後の方とは1往復、
だから出品してから30分の間にもう何往復もやってる。
3往復したってことでしたね。
ね、
ちょうど私も見てることができる時間帯だったので、そういう意味では出品するときにはその即レスポンスがあったときに対応できる時間に余裕があるといいのかもしれないね。
まあそうですよね、動けるときにやっとかないと、なんか動けないときにやると、開始30分ぐらいで結構命なのに、そこで長く返事返せなくなると、チャンス逃す。
そうですね、チャンスを逃す可能性があるかなと思いました。
だからすぐ動けるっていう直前ぐらいに出しておくことがポイントでしょうね。
そうですね、
じゃあヤフオクとメルカリの違いで言うと、まあやり取りがあるということと、もうちょっと早いっていうのは決定的な違いでしょうね。早いですよね、30分で勝負つくと、ね、ヤフオクは大体設定の仕方もよるけど1週間かかりますからね、
かかりますね。あとまた自分でその入金確認をしないといけないけど、メルカリの場合その商談成立という間に、
メルカリが入ってるから、
入ってくれてるので、必ず金額が振り込まれ担保できるから、そういう意味ではまた早く発送、
お金が振り込まれない取りっぱぐれっていうのはありえないんですよね。
ありえないと思うので、そういう意味では本当に回転が早い、
そうですね、だ4000万人が入ってるから相当ね、進化してます、その仕組みが ね。でまだヤフオクの方が大きいんだけど、でもメルカリ の大きくなり方がすごいし、だからまあメルカリでまず成果出す方が絶対回転が早いから。
そうですね、それはすごく思いました、ね、
30分で回転するんだから、いっぱい出していったらどんどん回転するわけですよ。
回転する可能性ありますね、で、ね、あの月30万までっていうことだったので、まあ、そのもうちょっと高額な商品を うん、これから使っていけば、あの確かに30万っていうのは見えるんだっていうのは分かりました。薄利多売ではなく、
まあ、それで M さんの場合ちょっと高く売るというスキルがありそうなんで、
そうです、それでしたら頑張ります。
で、まあ、こういうのもね、やっぱり一瞬なんかね、精神力みたいなとこあってね、すぐ安くしちゃうっていう人はね、あのと思えば弱いタイプで多いんですよ、弱気になるから。
でさっきね、その念が大事って言ってくださる
んで、大事でしょうね。弱気にならずに強気、もちろん高くしすぎて売れないっていうリスクはあるんだけれども、基本アドバイスは、個人でこれから富を得ようという場合に安くしない方がいいです。値段で付加価値をつけようと思ったり、高くしたら売れないという弱気に取りつかれると薄利多売の世界なんで、結局大して稼げなくなる、
ね、で忙しいということになりますね。時間の拘束が受けますね。
まあ、メルカリの販売だけじゃなくてコーチコンサルもそうなんですけど、月収100万を超えてる人のほぼね、高額商品を出せる人、でこれはまあちょっと先の話になりますけど、基本は安い商品と高い商品2種類持つべきなんですね。稼げる人大体そうなんですよ。入り口の安いものと、それから奥にある少し高いもの、その高いものに関してある程度ね、枠を外していった方がよくて、ちょっとコーチコンサルに入るのは先の話でしょうけど、その高額と言ってるそのイメージは大体30万から120万ぐらいだと思ってます、
一つの商品が、
でも、ただコーチコンサルで1回のスポットだけで120万とかありえないでしょ、だから期間になるわけです。
そうですね。
まあ、この塾だったでしょ、塾だ、これにしては結構安いものだと私は思ってますけど、1年間やって、まあ、かなり手をかけたあれだと思いますけどね、あの個別のものもやるし、エニータイムヘルプデスクもするし、動画まで配信するわけだから、だけどまあそういうふうにしていくと納得性が出るわけですよ。で高額のものも用意しておいて、でもし仮に30万円の高額商品をもし作ることに成功したら、一月3人売れたらもう100万売れるでしょ。
そうですね。
あとは安いもので10万売ればいいだから、そういう形で収入は上がってきます。ただまあそれはちょっと先の話、まず最初に それだけのものをお教えするにも実績がいるから、
そうですね、自分の成功体験、
やってのけたっていう成功体験がいるんで、
はい、
それを作ったんですね。
そうですね。あとはあの実際にそのもうちょっと高額のものでって言われたので、今考えているのは、まあ、ブランド品、を持っているんですけど、まあ、それもでまた仕入れ先とか教えていただけるんであれば、またそこで実際今見てみて、サイト見てみて、でそこで自分の目もちょっと養って使っていきたいかなと思ってます。
そうですね、海外のサイトですよ、アメリカでね、ちょっと名前が忘れちゃったんですけど、あのヤフオクの10倍の規模の世界最大のサイトがあります、
そういうところが分かる。それまたゼロからだ、多分自分で探すとなると時間とあと分からないですけど、こういうコンサルで教えてもらえるとなれば、それ時間を短縮できます
ね。そうですね、
それがすごくありがたい、
そうです。だからこういう時間短縮が効くんで、いいんですよ、
本当に、ありがたいなと思ってますし、イメージの中でも30万はそう遠くなく、いけるのかなっていうふうに思ってます。
そうですね、でこれらの話だと30万円もうちょっと稼いだら独立が
出てくるんですね。そうですね、もちろん視野に入れます。
50ぐらいですか。
そうですね、50だったら、
50だったらもう独立考えられたね、独立したら今度はもうそれ専念できるから、やっぱり時間たっぷりいろいろ使えるようになるんで、でただその時までに何かこうやろうと思ったことはやってのけるという習慣を作ることもおすすめ。というのはね、独立した暁に自由になるんだけど、誰もこれをやれって言われない世界に入るとね、だから逆にきつかったりするんです。
いや、そうだと思いますね。モチベーションを維持する、誰かに、まあ、結局誰かと、ね、ビジネスしてれば相手が求めてくれるので合わせるってことをされてます。今度自分が一人となると、自分の自己をどこまで維持できるかっていうのはある意味本当に
結構あります。だからまあ、さっきメンターとおっしゃったけど、 まあ、かなり行くとこまでメンターつけてる人多いんですよ、
うん、
まあもうすでに数千万稼いでてもメンターつけてる人がいっぱいいるし、多くを超えてもメンター持ってる人います。だからまあそういうスタイルは、
うん、
女性の場合特にそういう形でどんどん上に行ってる人いますね、うん、
心の、まあ、羅針盤っていうんですか、身近な羅針盤、
はい、
本とかでも学べますけどね、現に生きてやってらっしゃる方とかで、はい、そういう方とかは、
う
ん、見つけたらすごい高い、
うん、だ実際やってのけた人をメンターつけるのが一番おすすめ、でやってのけた人でもう一個は教え方がまあ上手な人これはいるんですよ
確かに
やってのけるけど教え方そのままや
するんです黙ってついてこうみたいなんじゃちょっと
そうで教え方上手いけどね、そのやってのけた人に、ね、これもあんまおすすめしません。はい、だから両方できてるような人が見つけたら、まあしばらくねやってるとそこまでいけるでしょう。
そうですね、はい、頑張
って。まああとはコーチコンサルの世界に行くときに何をしようかまだ決まってない状況ですよね。でもまあ多分ゼロからやって、そのある程度稼げるんだったら、まずそれを教えることができるでしょうね。
そうですね、だからそれの経験を今やってるんだと思うと、まあ、これはちゃんとやっぱ記録しておきたいなと思うんですけど、
うん、 そうですね、
その記録のコツってありますか？どういうの？
記録のコツね。例えば、はい、私はあの電話の相談をするときに、はい、あの M さんと喋ったとき、ちゃんと M さんのカルテっていうのを作ってるわけです、はい、でそこに何月何日電話で話して、はい、何のポイントを話したかをメモを残してるわけですね。で今日終わったらあの2人のメモをすぐ書くわけです、うん、でね、このメモなんで必要かというと、今はもうこれ覚えてますけど、うん、次の半月ぐらい経った次のコンサルの時に、はて前何話したかなっていうのがごっちゃになってくると、そこでロスが発生するわけです、うん、で今回やったことと、それからね、あのこのメモのポイントは次に何やるかの課題までメモしておくと、
うん、
これがおすすめで、まあ、ちょっとじゃあ具体的なスキルの話ですけど、あの僕はメモいっぱい作るんですね、
はい、
であのメモはエファーノートというもので、うん、あの作っています。
さっきアイコンが出てましたね。
そうですね、そうそう、はい、あのエファーノートが何でいいかというと、はい、パソコンでもエファーノート使えるけど、うん、それがリアルタイムにするとこっちにも入ってくるんで、
うん、
あの私の持ってるいろんなデバイスはどれでもそのメモが出るし、どこでも書き込める、書き込んだら全部共有できる、便利なんでしょう。でこれに僕メモを作るんだけど、そのメモをやるときに僕はあの考えろって題名つけたメモをいっぱい作ってるんですよ、そういう音声やトムデンドボイスも出てきますから、あのね、考えるっていうのは結構重要です、これからこの一人教えるとき、
はい、
で考え、僕は考えろとして次何をするかとか、あるいはやってみて発見したことをメモする、
うん、
でその時のメモのコツは、はい、あの後で全て忘れた時の自分が見直しても何を書いてるか分かるように書くのがコツ、
うん、
というのは短い言葉でその時はねメモできるんですよ、うん、もうね、なんか海外サイトで30万とかって書きはもうそれで分かるでしょ、う
ん、
今
それは箇条書きではなく、うん、ちゃんと長く、
そう、あのある程度文章にしておかないと、はい、後で何のことを書いたか自分で脳を見て分からないという経験をするんですよ。
そうですね、
はい、僕もいっぱいしてきました、うん、その当時は当たり前のことだから短く書いてるのに、うん、半月ぐらい経って見たら何のことだったの分かる、自分で書いた、
うん、
だから今だったら一瞬で言えるのに、ちょっと文章にするという手間がいるわけ、
ね、
ところがこの手間が後で聞いてきます、
うん、
つまりそれは自分の思いついた知恵を人に伝える練習してるわけです、
うん、あ、文字ということで、
そう、未来の自分に伝える練習してるわけ、はい、でこの力がないと ね自分の持ってる知恵を他の人に、生徒さんに教えることがなかなか言えないですよ、
うん、
教え上手になれない。だ僕のメルマガなんかでも音声でもそうですけど、言いたいことは一言にして言えることが多いんですよ、
うん、
だいたい僕の場合そうでしょ、今日言いたいことはこれです、 ところがそれは結構長い文章書いてますね。それはあのいろんな角度から言い換えておかないと、あの僕の言いたいこととみんなが思ってるイメージしてるのが違ってる場合が多いから。
確かにありますね。
僕はもう
こうかなと思っても私から取ったらその言葉ってこんな感じよねっていうのは違うことありますよね。
そう、だからそのためにあれ2000文字ぐらいにしてるわけです、ね、だからあの人に伝えるってそれぐらいね、いろんな角度から言っておかないと伝わらないんですよ、うん、
でその手間暇をメモにも残しておくと、ね、
まあ、そこまで長く書けとは言いませんけれども、少なくとも1ヶ月後とか2ヶ月後自分読み返して1年後読み返しても今何が起きたかが分かるように書いておく、うん、これがおすすめ、
はい、
うん、もう1個だけ今日は2つだけアドバイスですから、もう1個はね、やってる時に次これやっといた方がいいっていうことを思いつくと思うんですよ、
ありますね、
うん、これやっとくべき、僕で言ったらカメラ買っとくべきとかありますでしょ、うん、そういう時にはあのチェックボックス、
うん、
まあ、エヴァノートにチェックボックス機能があって、
うん、
まあ、それをすぐチェック出てきて、ね、でこれを書くって書くわけ、
うん、
でやったらそこにチェック入れるわけ、
うん、
でメモで僕いっぱいそれでチェックボックス作って、うん、でチェックボックス作ってるからあの数日前の考えろってメモも戻ってきて、やったら必ずチェックするのがもう僕の楽しみなんですよ、
うん、達成感ですね。
そうでチェックボックスしてるのにチェックついてるんで気持ち悪いんですよ、
うん、
だってやらなきゃいけないのにやってないってことでしょ、
そうですね、
うん、でそれチェックをね坂の表でもチェックしに行くのが、うん、結構もう買い替えるんですし
そこまで行ったらいいですね。
そうな、ね、あやっぱりこれあったんだなと、
うん、
でその後に僕別の色で、うん、結局この顛末はこれこういうことしてこうなったっていうことでメモしたりもよくします、
うん、そうですか。
そういうことあんまりしてないでしょ。
そうですね、
ある時これやらなきゃと思って、で、ね、やった後チェックして、
うん、
その時やってみてこうだったとか、
うん、
A をやろうと思ったけど B をやった
とか、うん、じゃあちゃんと追跡まで書いて。
そうです、うん、だから例えば僕この間あの読むべきメルマガ、読まなくていいメルマガっていうメルマガを書きましたでしょ、あれもある時思いついたんですよ、
うん、
このこと書こうと。でもその最初思った時は与えるメルマガ、奪うメルマガで一通出すって書いてチェックボックスにしたんですよ、うん、ですぐそれを実行に移して出したわけだ、でも出す時に案が変わってきて、
うん、
で読むべきメルマガ、読まなくていいメルマガに変えたんで、
うん、
だチェックする時普通に別の青色でこういう題名に変えて出したって書いておくわけ。これ一緒のメモなんですけど、僕はもう考えろっていうテーマで考えろで170220、17年の2月の20日っていう書いて、もうそのメモは何百もあるわけです。でいずれこれ相当してダーッと見るときに、まあ例えば2年ぐらい前に何考えたかって見たりするときにいろんなこと書いてるんでしょ。こういう蓄積ね、やがて、
うん、
役に立つと思います、
うん、
まあ、私はその メモを見直してそれをもとに何かをまた変えたりするということをやってるかというと、
うん、
そうでもないんだけど、
うん、
でもそういうメモを残してるっていう蓄積自体は、なんか実力になってる感じです。
そんな感じしますよね、
うんうん、だから僕いろんな方と電話で話したの全部メモ残してるし、
うん、
その時に何を次に課題を出したかっていうのもメモ残してるし、その顛末も書いてます、
うん、
結局はそれが成就したのか、うん、そうでもなかったのかとかね、これがしばらく続けると結構力があるんですよ、
うん、まあ、自分の履歴ですよ、
履歴、
当時そのことを考えてて、その時の自分の主のテーマはこれだったんだよねっていう後編成が見れるみたいな、
そう、
うん、
これがね結構重要でね、例えばどういうふうに展開するかというと、いずれビジネスするときに、うん、最後自分のプロフィールをどう語るかがね、
うん、
かなり重要なんですよ。
自分物語ですね、それ、
うん、で私はこういう人間ですという実績をね、
うん、
スパッと語れる人が大体成功する、
うん、
そのときいろんな数字で自分語ったりしなきゃいけないんだけど、
そうです
ね、こういうときはやっぱね履歴残しとかないとね、
うん
うん、何をしてきたか分からないでしょ。僕で言ったら今まで300人の人の電話相談を受けてきて、700のアウトプットを1年間にしてきて、そしてまあね、1年間で今3700万から4000万の収入を上げてるとかって、こういう数字が出てきたら、 こういう人どういう人ってすぐ分かるでしょ。
分かりますね。
でもこれがなんかたくさんの人とお話をし、うん、それでたくさんのメルマガを書き、うん、そこそこ稼いできましたって言われたら、うん、なんかいまいち信頼が足りないでしょ、うん、なんかディテールが甘いなっていう、うん、
やっぱり数字大事
ですね。いずれそうなるんですよ、うん、だから僕売り上げが立った人も全部売り上げ明細とかでザー全部名前持ってて、うん、誰々さんに 何日あったっていうメモにしててね、うん、いるんですよ最初に、うん、だそんなメモを結構作ってます。
わかりました。でもそれをちょっとまたこれからやりたいと思
います、うんうん、メーバーノートだと作っとくとどこでも見れるから、うん、それこそね、僕なんか暇の時にどっか喫茶店とか入ってエヴァノート片手に何かものを考えたりするのは結構趣味に近い感じです、うん、家でもやるけど、でそこでメモしたことまた家でも読む、パソコンで見れるしみたいな、うん、
そうですね。簡単で楽でできないと継続できない
と。あ、そうです、うん、で継続するっていうのは結構大事ですから、うん、僕ももう、まあ、手帳にね、こんな手帳につけて全部あるんですけど、この手帳つけたのが2001年の 9.11 の直後からです、うん、覚えてるんですよ。 9.11 ではごった返してる時にこの手帳始めたっていう今日から、うん、でこれ自体もう多分200冊ぐらいあって、うん、この僕この手帳こうあるでしょ。で手帳今はあんまやってないんですけど、手帳を変えてここにいろんな考えたこと書いてるんですよ、うん、で今はちょっとやってないけど、昔はねこの上に後で表題つけていって、うん、ここで何考えたのタイトルをつけていくと表題だけ読むだけで何考えたか分かるじゃないですか、うん、でしかも全部終わったらこれをこうやって出して、でここに背表紙書けるでしょ、うん、
はい、
ここに全体のこの手帳に何を書いたかっていう題名つけて、うん、で日付入れて、うん、でナンバー打って今本来さ当たらないんですよ、うん、そしたらこの背表紙見てるだけで、ああこの頃はこれやったこれやとか、
自分のストーリーが分か
る。ただ今だったら生涯現役中とかの書いたりするわけ、これは手帳のケースですけど、自分のなんか履歴を作って、まあ書くかどうか別にして、いずれ自分の伝記書くときにはそのメモを見ながら書けるぐらいの感じで残しておくのがね、次に人をしているときにはかなり近くなります。
いや、なるでしょうね。忘れないために、できなかったこととか。
そう。うん、自分が思いついたこととか。だんだんそうやってるうちに、簡潔に書くに必ずなります。うん、長々と書いたり。それから、こんなことで悩んでるとかっていう日記みたいに最初書くことが多いかもしれないけど、だんだんそういう書き方がなくなると思います。うん、自然にね。というのは、こんなに悩んでるということもまああってもいいけど、うん、それも何を考えたとか何を発想したとか何をやったとかいうことの方がポジティブに重要だ、うん、
ですね。そのポジティブな気持ちを維持するってもさっき言ったモチベーションを維持する根っこですもんね。
そうです、うん、僕はこうやって メモで結構ペース作ってる場合が多いですね、
うん、アナログとデジタルと
両方なんか考えなきゃあかんなと、うん、考えない限り何も進まないから、だからなんかちょっと停滞してきたなと思ったらすぐ考えろっていう目を作って、なんか考えていくつか出して、で思いついたことは即実行、
うん、やってみける、うん、
だそんなにたくさん考えてるわけでなくても、うん、少ない時はもう3つぐらいしか思いつかないこともあるんですけどね、でもその思いついたことは小さいこともやっていくっていう感じ、
でもやっていかないときどっかで残りますね、書きがないでやってないよね、だんだん重たくなってきて
具体にしたらだんだんね、かびてきて、だんだん腐ってくるから、ね、そうです、
うん、そういうの一つ一つなくして、ちっちゃいけどやってきたやってきたっていう体験を積み重ねていくっていうことですね。
そうですね、うん、
でそれを記録として残していく。
そうです、うん、OK、 じゃあ、まあ、有吉さんとは、まあ、次ちょっとそのネット販売で、うん、シャージママで高額のやつをやるというテーマが出たのと、はい、もう一個は今、自分のいずれコーチコロさんに行く時のメモ術、
は
い、みたいな話が出ましたね、はい、まあ、一個なんかコンテンツみたいな感じになったかもしれません、
う
ん、
はい、
はい、ありがとうございました。